聖書を読みします。今朝はヨハネによる福音書第1章の35節から42節です。ヨハネによる福音書第1章35節から。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だ、と言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのか、と言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですか、と言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかる、と言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日は、イエスのもとに泊まった。午後4時頃のことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。聞いてください。午後4時の栄光と題して説教をいただきます。
ただいまヨハネによる福音書の1章35節から42節までをご一緒にお聞きいたしました。洗礼者ヨハネがイエス様について見よ神の子羊だとそう証しをしましたときに、ヨハネのもとにいた二人の若者がその言葉を聞き取ってイエスに興味を持ち、イエス様に従うものとなっていきました。そのうちの一人はアンデレであったというふうに名前が記されています。しかしもう一人の方はここに名前は出てまいりません。このもう一人というのは一体誰だったんでしょうか。名前が記されていませんから、はっきりこの人だと断定するわけにはいかないかもしれません。しかし推測することはできるように思います。というのはこのヨハネによる福音書の特徴の一つなんですけれども、この福音書にはです、ある一人のあえて名前を記さない弟子が出てくるんです。匿名の弟子と言ってもいいと思いますが、でその人は名前が記されることはないのですけれども、主イエスが十字架から復活された朝に、ペトロと共にシエスの亡骸を葬ったお墓に走って、お墓が空だったということの証人にペトロと共になる、あるいはイエス様が十字架に上げられる前の杉越の食事を弟子たちと取っている時にも、イエス様がこの中の一人が私を裏切ることになると大変重大なことをおっしゃった時に、ペトロが名前の書かれていない弟子に向かってそれをイエス様にお尋ねするように、そんなふうに言ったということも記されています。大変働きの上からすると重要な働きをしているんです。ところが名前が出てこないわけです。例えばこのヨハネによる福音書の20章1節から3節のところにこんなふうに記されます。20章の1節から3節、私の聖書で209ページですが、週の初めの日朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。 そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走っていって彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。こんな感じで名前が出てこないお弟子さんというのが、登場するわけです。この名前のない弟子は主イエスから特に愛されていたとここに言われています。で、十二弟子の中でも、イエス様のそば近くに特に仕えることになった三人のお弟子さんというのがいた。それは他の福音書でも記されていて、ペトロと、ヤコブとヨハネです。ところが、このヨハネによる福音書はです。そういう意味で、このペトロ、ヤコブ、ヨハネの三人の名前が出てくるかと思って探してみると、実は三人のうち名前が出てくるのはペトロ一人なんです。ヤコブとヨハネの兄弟はこのヨハネによる福音書では名前が出てきません。で、そんなところから推測されることなんですけれど、今日のこの記事のところで、アンデレと一緒にイエス様の最初の弟子になったお弟子さん、このお弟子さんは、おそらくこの福音書を書いているヨハネ自身だろう、そんなふうに言われているんです。なんで名前が出てこないのか、それはヨハネがこの福音書を書いているからです。自分が書いている福音書なので、遠慮してというんでしょうかね、自分の名前を出すことを自重しているわけです。で、もちろん福音書のどこかで名前のない弟子が実はヨハネでしたというふうに種明かしされているわけではないので、これはどうしたって推測の域を出ることはありません。しかし十分ありそうな推測だと思います。そしてこの匿名で記されている弟子が仮にヨハネであるのならば、ここは実はこの記事というのは福音書を書いているヨハネ自身が洗礼者ヨハネからイエス様のことを紹介されて興味を持ってついていったところ、イエス様から何を求められているのかと尋ねられ、さらについてきなさい、そう言われてイエス様の弟子になっていった、そういう証明の記事だということになります。ただイエス様の弟子がここに生まれましたという第三者の他の人の話をしているのではなくて、イエス様からついてらっしゃい、そう招かれて弟子にされる、それが証明ですけれど、ヨハネ自身がイエス様から招かれたその日の記憶がここに記されていると、そういうことになります。証明というのは漢字で書くと命を召すというふうに書きますけれど、命を召すとか命が召されるというのは私たちは普段どういう場面で口にしているかと考えますと、それは私たちの間に生きていた人がその方の一生を終えて天に召されるときに、私たちはあの方は命を召されましたというふうに使うだろうと思います。で、奇妙にお感じになるかもしれませんが、しかし証明の出来事、イエス様から召されて弟子になっていくときに、私たちは一度死ぬのだろうと思います。洗礼を受けておられる方の中でも、そのことをはっきり意識している方もしておられない方もいらっしゃるかもしれません。でも私たちは実はキリスト者である人というのは、洗礼を受けたとき確かに一度死んだんです。で、死んだと言っても生きてるじゃないかってそうおっしゃる方もおられると思いますが、でそれはどうしてか、イエス様が永遠の命をお持ちで死んだものをなお生かしてくださるからです。もちろん私たちは洗礼を受けた時に自分の息が止まったとかそういう形で経験的に死を知ったということではないと思いますけれども、実は洗礼の時に私たちはそれまで生まれてから生きてきた自分中心で自分だけで生きていた、そういう人生には終わりを告げて、主と共に生きる新しい人生によみがえらされて生きているんです。今生かされているキリスト者の命というのはイエス様が共に日々歩んでくださっている命であり、復活の主の永遠の命に預からされている、そういう命です。この命は 私たちは地上を生きていけば最後には肉体の死の時を迎えますが、将来地上の生活を終える時にもなお私たちは永遠の命を与えられているものとして、今ここで地上を生きている体とは別の体ですけれども、天に生きる霊の体を与えられて永遠に神様を褒めたたえる、そういう命を私たちは今生かされています。ですからこれは多くの方がお感じになることだと思いますが、キリスト者のお葬式、キリスト者が亡くなってお葬式が行われるときにはそこに慰めがあるんです。キリストを知らず永遠の命も知らなければ、死の出来事が起こったときに、その先その人がどうなったのかということについては、残された人たちはどうしたって不安を覚えざるを得ません。でも今生きているこの命が、地上の命がただ一つこれしかないというんじゃなくて、キリスト者の場合には地上の命がこの地上の生活をたとえ終わって取り去られるときにも、さらに神様がその将来の生活を備えてくださっているのだ、そのことを聞かされ信じているんです。地上における肉体の死がどんなに突発的に生じようとも、また人間的には大変痛ましい死の出来事が起こったように感じられることがあるとしても、それでもその方の命はすでに永遠に移されて、神様がその方を永遠においてかくまっていてくださいます。キリスト教のご葬儀ではそのことが語られるものですから、私たちはそこに慰めを見出すことができるんです。その葬儀の時に語られる永遠の命というのは、その場限りの出任せやお追悼なんかじゃなくて、神様がその人をすでに永遠の命に預かるものとして召してくださった、イエス様がその人を招いてくださって、その人がイエス様についていきますと言って洗礼を受けた、その出来事の時に本当に神様のものとされ、そして永遠の命に新しく生きるものとされた、その生活が今この地上では閉じられたけれども、しかしこの方は確かに神様のものなどだということがはっきり語られる、そこに慰めがあるわけです。証明という言葉から少し横道にそれた話をしましたが、大事なことだと思ったのであえて申しました。でヨハネによる福音書の記事に戻りますが、今日私たちが耳にしているのは、この福音書を書いたヨハネ自身がイエス様から招かれた弟子になっていった、そういう証明の記事です。でさて、しかしそうだとするとです、ちょっとここで戸惑われることがあるんです。でこれは先週もこの同じ記事を聞いたのですけれど、その時にここから聞いたことですけど、イエス様に招かれてイエス様に従うようになった、イエス様のこと幾分かでも理解し始めると、その人はイエス様を特別な方だと思うようになって、その人なりの証しをするようになります。例えばヨハネと一緒に弟子に招かれたアンデレの場合には、最初はラビというふうに、先生というふうにイエス様に呼びかけていましたけれども、イエス様のもとにとどまって生活していくうちに、イエス様がただの先生ではないということに気がついて、お兄さんのシモンのところにやってきたときには、私はメシアに出会ったのだ、そんなふうに証しをしていました。で先週の礼拝では主にそのアンデレの証しに思いを向けながらこの箇所を聞いたわけです。アンデレはペトロに証しをしました。しかしそれならば、ここで名前を名乗っていないという仕方で自分を表しているもう一人の弟子ヨハネの方は一体どんな証しをしているんでしょうか。アンデレがお兄さんのシモン・ペトロのところに行って、自分たちはメシアに出会うことができたと証しをしたのであれば、それと同じようにヨハネも自分のお兄さんのヤコブのところに出かけて行って、やっぱり私は救い主に会ったんだと証しをするんじゃないかと思ったりもします。ところがここにはそういう言葉は一切出てこないわけです。で先ほども申し上げましたけど、このヨハネによる福音書にヨハネとヤコブは出てこないんですね。でこれはひょっとするとアンデレはお兄さんに証しをしてイエス様のもとに連れてきたけど、ヨハネは何も証しなかったということになるんでしょうか。イエス様との交わりの中に入れられて、 自分ではイエス様についていろんな深い洞察を与えられたけれども、しかし証しするという点ではヨハネは何もしなかったと、そういうことを言ってるんでしょうか。おそらく違うと思います。ヨハネ自身は実はどういう仕方で証しをしているかというと、まさにこの福音書を書く、そういう仕方で証しをしているんです。ヨハネ自身はこの福音書の中で登場人物の一人ではないんです。まさにこの福音書を書いている書き手です。そして実はヨハネは誰に向かってどういう証しをしているのか、この福音書の言葉全体を通してこの福音書を聞いている人に証しをするんです。でヨハネがどんなふうに主イエスを証ししたかということは、どうしてこの福音書書かれたかという、福音書の終わりの方に語られている言葉を聞くとよくわかります。ヨハネによる福音書の20章30節31節のところでヨハネこんなことを言うんです。20章の20節30節31節は新共同訳聖書だと210ページです。ヨハネは言います。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。ヨハネはこの一番終わりのところで言うんです。ここに書ききれてないことっていうのはまだたくさんあります。実はその中には自分のお兄さんのことも入ってるわけですね。だけど、その書かれている、ここに書かれたすべてのこと、すべての言葉っていうのは何のために書かれたかというと、今聖書を開いて御言葉を聞いているあなた方がイエス様が神の子メシアだと信じる、そしてイエス様と共に生きる命の中へと招かれるようになるためだ。イエスが神の子メシアであると信じるため、そして信じてイエスの名により命を受けるためにこれは書かれてるんだというふうに言ってるわけです。アンデレはお兄さんのペトロのところに行って、自分たちはメシアに出会った、一緒に来てごらんなさい、そう言ってシモンペトロをイエス様のもとに案内しました。ヨハネの場合には今聖書を開いている私たちをイエス様のもとに案内しようとしてるんです。この福音書を開いてこの言葉を聞くすべての人々、そこにはもちろん今いる私たちも含まれていますけれど、そういうすべての人々に主イエスを救い主メシア神の子である、そういうふうに紹介し証しをしようとしているんです。で、実はヨハネが自分の兄弟ヤコブのことを書かないのはおそらくそんなことがあるためです。歴史的な事実を言うならばヨハネはヤコブを招いたかもしれません。でもそれをここに書いてしまうとです、アンデレはペトロを招きました、ヨハネはヤコブを招きましたというただの経過報告になってしまいます。ヨハネは自分がお兄さんを招いたことを後世の人に知ってもらいたい、そんな思いでいるんじゃないんです。後の人々が、つまりそれはここにいる私たちも入るわけですが、私たちがヨハネの立てる証によって救い主イエス様へと招かれるようであってほしい、そう願ってこの福音書を書いているわけです。ヨハネは今日のところでそういうヨハネ自身の思いをです、象徴的な言い方で伝えようとしています。大変意外に感じられるんですけれど、ここを読んでいるとです、ヨハネが自分とアンデレがイエス様に招かれた時刻が何時だったって時間のことを書いています。39節のところです。イエスは来なさい、そうすれば分かると言われた。そこで彼らはついて行ってどこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった午後4時ごろのことである。どういうわけかここに午後4時、そういう時間が出てまいります。こういう言い方で実はヨハネは自分たちがイエス様に招かれ、イエス様と共に生きていく生活がどのようなものになっていくのか ということを暗示しているんです。午後4時ってどういう時間でしょうか。これはどなたも経験してよくご存知だろうと思います。昼の光が失われて夜の闇が辺り覆い始める、そういう時刻です。この福音書を書いたヨハネはシエスのことをどのように語っていたか、一番最初のところを思い出していただきたいんですが、誠の命の光をもって私たち人間を照らしてくださる方だって、そういうふうに述べていました。ヨハネによる福音書の1章4節のところでこう言ってたんです。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。主イエスはこの世の暗闇の中にあって私たち人間を明るく、また暖かく照らしてくださる光である方です。でその光である方が一緒にいてくだされば、私たちは辺りが闇に覆われる夜の間もこの光である方に照らされて歩んでいくことができます。洗礼者ヨハネはその命の光である方を指し示して、この方こそ世の罪を取り除く神の子羊である方だ、そういうふうに証しをしました。世の罪を取り除く神の子羊、それは私たちの身代わりとなって血を流してくださるけれど、その子羊の犠牲の血のゆえに私たちには将来が与えられる、でそういうことを言い表しています。ヨハネはイエス様というのはそういう方だ、私たちがこの世の闇に覆われて、洗礼者ヨハネですが、洗礼者ヨハネは私たちがこの世の闇に覆われてどう歩くのかわからないとき、どこに足を踏み出して生きるのがいいのかがわからなくなるときにも、またこの方が恐れや不安でいっぱいの私たちを照らしてくださる、私たちの足元を照らして夜の間を歩ませてくださり、先へ先へと持ち運んでくださる、でそういう方であると証しをしたんです。で実はこの福音書を読んでいきますと、先の方でイエス様ご自身もご自身のことをこんなふうに教えておられます。10章の9節10節のところです。188ページです。失礼、10章の、違いますね、あ、11章です、ごめんなさい、11章の、9節10節です。11章9節、イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか、昼のうちに歩けばつまずくことはない、この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく、その人のうちに光がないからである。イエスも弟子たちを教えておっしゃるんです。明るい光に照らされている昼間の時間ならばあなた方つまずくことはない、それは明るみにすべてが出されているからだ。しかし光が失われた夜に歩こうとするとつまずくことになる、あなたの中にもともと光はないからだっておっしゃるんです。あるいは別の機会にはこんなことふうにもおっしゃいました。光の子となるために光あるうちに光を信じなさい、これはこの福音書の12章の36節に出てまいります。12章の36節、全くその通りの言葉ですが、193ページ、光の子となるために、光のあるうちに光を信じなさい。ヨハネがアンデレと共に来なさい、そう呼びかけられた時刻は午後4時でした。すなわちもうじき夜の帳が降りてきて明かりなしには歩くことができなくなる時間です。そしてこれは先週も聞きましたが、その夜の間アンデレとヨハネはイエス様のもとにとどまったんです。夜の間この二人はイエス様のもとにとどまって主の光に照らされて、そして自分が 実は自分自身では光を持ってないということを知らされ、本当に貧しく乏しいものでしかないということを思わされながら、しかしそんな自分を本当に明るく照らしてくださる方がここにいらっしゃる、そのことを教えられながら夜の間を過ごしたんです。主ですから、光のあるうちに歩きなさい、あなたの中には光はない、また暗闇の中を歩く、そういう人はその時その時で自分の思い通りに歩きたいと思って自己実現を求めるけれども、結局自分がどこに向かうのかは分からずにいる。あなた方は明るい光に照らされる光の子となるために、光あるうちに光を信じなさい、そういうふうに呼びかけられて夜の間を過ごしたんです。そういうヨハネにとって、実は自分が弟子に招かれたのは4時のことだったと思い返している。この4時の時間というのは、今最後の光が照っている、そういう時間です。まもなく光なしでは歩めない夜の時がやってきます。で、この世の暗闇は光を理解しなかった、そうこの福音書の1章5節に言われていましたけれども、イエス様は理解されないとしても、まさにこの暗闇の中に輝いて世界中を照らし、そしてそこに生きている一人一人を明るく温かな栄光を持って照らし出してくださる方なんです。で、実はこの福音書をずっとこれから読んでいきますと、先の方でイエス様がしきりとです、ご自身が栄光を受ける時がやってくるんだということを弟子たちに教える、そういう場面が出てきます。イエス様はご自身が栄光を受ける時が来るんだよって弟子たちに伝えるんです。で、弟子たちはそれが分からなくて、なんか特別な栄冠を受ける時だと思うんですが、実はイエス様が言ってる栄光を受ける時というのは、イエス様が十字架に挙げられてお亡くなりになる時のことなんです。弟子はなかなかそのことが分からないまま、ずっと十字架のところまで行ってしまいますけれども、しかしイエス様は十字架におかかりになってお亡くなりになる、そのことでイエスもすっかり亡き者にしようとするこの世の暗闇のただ中にも、神様の慈しみはそこにも与えられているのだということを明らかにお示しになるんです。まさにこの福音書の一番最初のところで、光は暗闇の中で輝いている、そう言われていた通りに、イエス様はこの世の人間の惨めさと醜さの暗闇のただ中に、神様の温かな光を輝かせていてくださいます。ヨハネはそういう主イエスから、来なさい、また私のところに宿りなさい、そう招かれてイエス様のもとにとどまることを許されました。深い暗闇の時間をイエス様と共に過ごして、朝になった時、同僚のアンデレは兄のペトロのところに行って、私たちはメシアに出会ったと証しをしました。シュースがメシアであると証しをしたのはアンデレだけではありません。この福音書の一番最後のところでは、ヨハネもまた、この福音書が書かれたのはあなた方がイエスはメシアだと信じるためであり、また信じて命を受けるためだと、そういうふうに言っていました。実はアンデレは自分一人だけがメシアに気がついたんじゃないということに分かったんです。だからペトロに出会った時に何て言ってるか、私たちはメシアに出会ったって言ってるんですね。ヨハネによる福音書の1章の41節です。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと、そう言ったと言ってます。ヨハネもイエス様がメシアであるということに気づかされるんです。そしてヨハネ自身はその出来事をどう語ったかというと、あれは午後4時の出来事だった、そういう言い方をするんです。深い闇の帳が降りてくる、そして今から夜の暗闇の中を過ごしていって、つくづく自分の中には何の光も力もないということを思い知らされていくとき、しかしその中で私たちを招いてくださった方は、夜の暗がりの中でも私たちを照らし温めてくださる、そのことを通して メシアがここにおられることを知ったのだ、そういうふうにヨハネは言い表すんです。そして実はユダヤの暦の日付の考え方でいうと、1日というのは夕べから始まります。私たちは夜中の4時に1日が終わり、1日が始まると思ってますけれども、しかしユダヤではです、暗闇に向かって歩んでいって、そこは1日の終わりの時でです、暗闇を通っていけれど新しい生活がそこから始まる、新しい日が始まる、そういう時でもあるんです。ヨハネはまさにイエス様がこの世に来てくださって、闇の中で自分たちを照らしてくださる、そこに自分たちを招いてくださる、そこで新しい日、新しい生活がここから始まっていくのだ、そういう思いを込めて、あれは午後4時のことだったというふうに語っているんです。しかしヨハネがここでそういう思いで午後4時というふうに語っているのだと聞かされますと、実はここでヨハネがした経験というのは私たち自身も経験させられることではないでしょうか。私たちもまたこの世の中でいろんな困難やいろんな問題や不安や恐れに直面をしています。世の中には疾病が蔓延し、事故がそこかしこで起こり、私たちの命は決して盤石ではない、そう思わされる中で私たちは生きています。何とかして命を支えよう、そう思って働く人たちが休息なく働かされてすっかり疲れ切ってしまう。そしてまた働いても働いても思うような効果も得られず、あるいは働く機会さえ奪われて、そしてどういうふうに収入を得たらいいのだろうかと途方に暮れてしまう人が大勢いる時代です。本当に不安や恐れが私たちの周りにはたくさんあると言わなければいけない。しかしまさに私たちが生きているこの世に、イエス様が光をもたらす方としておいでになってるんです。あなた本当に弱い問題を抱えて途方に暮れてしまうような歩みを今しているかもしれない。しかしあなたは何をその人生で求めていくのか、そして私はあなたと一緒に宿ってあげよう、来なさい、そう招いてくださる方がヨハネにもアンデレにもまた私たちにも呼びかけてくださるんです。私たちは共にいようと言ってくださる方の前で何を求めるんでしょうか。世界が平和であることでしょうか。健やかであることでしょうか。しかし何よりも私たちはです、この世の闇の中にあって、この方の栄光に巡り照らされ、かくまわれて、私たち自身の中にも温かな光を与えられたい、そう願うんです。イエス様が共に宿ってくださる、イエス様が共に歩んでくださるこの生活の中で、この光に照らされ、そして私たちも自分の中に温かな光を分け与えられて生きる、そういう生活をここから始めたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、福音書を書いた弟子のヨハネがアンデレと共に主から招かれたとき、まるで自分のことではないような書きぶりでありながら、あれは午後4時のことだったと、時間を記すことでヨハネは自分が経験したことを伝えようとしました。深い闇に覆われて、どこに向かっていったらいいのか、また見通しがどのようになっていくのか、全く見当もつかない中にあって、招いてくださった方が共に宿っていてくださり、あなたは私についてきなさい、そのようにおっしゃってくださり、この方が私たちに永遠の命を与えてくださる方である、私たちはそのことをヨハネと共に、アンデレと共に聖書から聞かされています。もちろん私たちは永遠の命がどのようなものであるかをすべて承知しているわけではありませんけれども、しかしあなたが私たちに新しい生活を与え、 主と共に、またそれは死をもっても決して滅ぶことのない本当に新しい命を与えてくださっていることを信じ感謝をいたします。私たちの生活がどんなに困難に直面するときにも、主がそこにいてくださる、そのことをどうか覚えることが許されますように。今病床にあって少し深刻な状態に置かれている方も、主イエスがその傍らにいて手を取ってくださり支えていてくださることを思い感謝をいたします。どうか主に結ばれて私たちの命があることに私たちが心を挙げ、そして一人一人私たちはそうやって生かされていることを思いながら日々の生活の中で主に感謝し、また主の愛を表すものとして歩んでいく、そのような新しい生活に押し出されますように、どうぞあなたが聖霊によって私たちを主の御言葉に固く結んでくださいますようにお願いいたします。新しい人巡りの間、私たちには何が起こるか予想もつきませんけれども、しかしどうか主が共にいてくださる中を歩ませてください。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。